屋根裏部屋には何がいる？誰も知ることのない正体。皆さんこんばんはなんて言って今夜も始まる正体。眠りに落ちるあなたをご招待。きっと心の宝物を今でもそっと誰かと分け合うことに焦がれ、すっ飛ばした昨日の隙間を埋めるものはそうルチアさん。
皆さんこんばんは、ペガです。ペガの屋根裏部屋第143回、今回もリョウやルチやワッツがいないということで、まあゲスト会なんですけど、これ実はこのゲストの今日の方はまあ大変スペシャルな方なんですけど、ちょっと収録予定は何日か前にあったんですけど、ちょっとまあ予定がつかなくってなってですね、ちょっとまあずれ込んで、実際この収録してる段階でまあ、ギリギリなんですけど、4月1日。いわゆるエイプリルフールなんですけど、まあ、エイプリルフールっていうのもあるんですけど、まあまあ、毎月1日っていうのは、映画の日なんですよね。まあ、この映画の日に、まあ、このゲストの方が出ていただくっていうのも、なんかこう、その先週ね、収録予定じゃなくて、今日にしろっていうね、この、ネットラジオの神様、映画の神様が言ってたんじゃないのかなっていうような気もするんですけど、まあ、この引っ張っても仕方ないんで、早速、ゲストの方、今回の方、ゲストの方呼びたいと思います。ゲストの方は、この方です。どうぞ。
あ、はじめまして、名古屋のシネマスコーレというエアカンで働いております。つぼいと申します。よろしくお願いします。
お願いします、つぼいさんです。
よろしくお願いします。
奇跡ですよ、奇跡。
そんなことではないって。
いやいやいや、
でも何でもないですよ、本当に。
いや、つぼいさん、はい、あれですよね、ちょうど、まあ、リスナーの方で聞いてくださった方はわかると思うんですけど、はい、まあ、何回か前にですね、僕はその名古屋のシネマスコールさんのとこで、平石監督のボクソールライドショーの超次元飛び出しシステムっていうね、
いうのがありまして、
そうですよ、それを見させていただいて、まあ、はい、その回来た方はわかると思うんですけど、つぼいさんにご挨拶したかったけど、まあ、ありがとうございました。俺言いたかったけど、言えなかったっていう形で終わってるはずなんですけど、はい、なぜか、屋根裏部屋に来ていただいてるという。
ちょっと嬉しいですね。今のちょっとペガさんちょっとグッと来てしまいました。
マジですか？
ですよ。やっぱりなんか、本当にあの日自体が本当うまくいくかどうか、もう全くわからない日だったので、なんかそうやって、はいはいはい、ペガさんがもう、スコーレで、なんかまあ、はい、一生とは分かんないかもしれないですけど、ちょっと記憶に残ることができたっていうのは、ちょっと僕は今もう、あの日があってよかったなと思いましたので、なんかそれがちゃんとこう、ペガさんがやっぱり前に、はい、それこそラジオでそういうお話をされてたっていうのを、僕ももちろん、実は聞いてたんですけども、はい、
や
っ
ぱそうなんですね、
とっても、嬉しかったです、今のは。ありがとうございます、本当に。
いや、ありがとうございます。いや、それでね、はい。まあ、なぜかっていうと、これ実は、後々の、ベニズルさんでの
白石
監督の、フェイクドキュメンタリー教科書の、まあ、出版記念のイベントにですね、
はい。
僕、お客さんとして行かさせていただいたんですけど、
はいはいはいはい。
その時に、なぜか坪井さんが来られたってことでね。
そうですね。もう敵むき出しで行ったんですけどね。ベニズルさんにね、もう、はい、まあ、それ、ちょっと白石さん、あの時のイベントでも話してたと思うんですけども、実はまあ、ベニズルさん2回目だったんですよね、白石さんがイベントをやられてたのが、確か今回で2回目だったと思うんですけども。
そうですね。
はい。1回目やるっていうことは、僕ももちろんなんかツイッターとかいろんなの知っていて、
はいはいはい。
まあ、白石さんがこう、その日はこう、良かった、みたいなのを、っていうのを、まあ、ツイッターで見たりとか、うん、あとお客さんの反応があるじゃないですか。で、見てて、はいはい、で、それでちょっとだいぶイラッとしてるところがありまして、そのイラッっていうのは、なんか、まあまあ、ね、スコーレはスコーレで面白いと白石さんは思ってくれてるけど、まあ、はいはい、多分、ね、そっちはそっちで面白かったんですよねっていうのもあって、で、ちょっとまあ、別のところで白石さんとだいぶそれでこう、言い合いになりまして、言い合いというか、徹底的に僕はめんどくさい、メールをね、いろいろ送りつけまして、ね、どのぐらい楽しかったんですかって、そうですね、それもあって、で、だから、それこそ、 じゃあ、それはまだ白井さんにはその時には言ってまだなかったんですけども、もし次に次回ある時があったら、はい、あ、それはちょっと僕も、勝手にこっちからなんかこう、嫉妬してるとかではなくて、見に行ってみようというのがあって、
はいはい、
それが、この間のそれこそ3月の、あれが、ちょうど10日、もうちょっと前ですかね、12日ですね。3月12日の日にあったと思いますので、はい、その時に行ってみようと思って、行った時に、あ、こういう空間でこういう面白いことやってるんだと思っていて、僕は全く、はい、お客さんで行ったつもりだったので、まさかああいう展開になると実は思ってなかったんですよ。
乱入でしたもんね、途中から。
乱入でしたね。だから、白石さんは多分、来るっていう、行くってことは伝えてあったので、はい、何か白石さんは考えてたかもしれないですけど、僕は全く出るつもりじゃなくて、本当に、
はい。
で、ね、視察のつもりで行っていたので、出るのはちょっと、うんうん、正直、恥ずかしかったですね。これで白石さんのことだから、定期を向けらしたことも絶対みんなの前で言うだろうと思ったら、はい、案の定やっぱり
言ってましたね。
言ってましたね。じゃあ、それ聞いて、でもその時に、あ、でも、あ、そっか、僕もこれでもう正直に、それこそベリンさんの、こういうことで僕は今今日来てますってことははっきり、皆さんの前で言えるのが、やっぱりそれはそれで、ちょっといいなと思ったので、で、はい、そうやって、こう、視察して見に来たんですけどもっていうところから始まったんですけども、うん、実は、あ、この雰囲気はなかなか僕らの名古屋ではない雰囲気だったし、うんうん、お客さんの雰囲気も違ってたので、あ、これは、
はい、
適してる場合じゃないなというふうに僕は頭の中ですぐ思って、これをもしくしたら、なんか一緒に面白いことできたらいいなっていうふうに思える空間でしたので、なので逆に、白井さんにもありがとうございましたっていうのも含めて、これから、これは多分これからのまた展開だと思いますけど、何か僕は、面白いことが必ずできたらいいなっていうところで、僕は初めてペガさんに、
そうなんですよね。
お会いして。
お会いできて。
僕もペガさんいらっしゃるっていうのは、ね、いろんなところちょっと持っていたので、じゃないですよ。ペガさん、あ、いらっしゃるか、最終的には見つけようと思ってたので、
あ、そうですか。
はい、実はまあ、もちろん、ペガさんと、例えば、スコールのお客さんの共通の方がお見えになってるのを知っていたので、
はいはいはい。
実はペガさんがもし、というか、前に出るつもりが最初からなかったので、だったらそのお客さんに聞こうと思ってたんですよ。うんうん、
あ、なるほど。
ペガさんどちらでお目になってますかっていうところがあったので、ちょっと、はい、あの日に会えたのは僕はとっても嬉しかったです。それでちゃんと俺も言えるしっていうのを僕も思ってたので、名古屋来てもらったのもそうですし、はい、例えばそうやって、ボクソール、実はそれはまあ、ペガさんのツイッターでも、はい、ボクソールのそれこそ飛び出しての感想を書いてもらってたのが分かっていたので、絶対それは、きちっと、面と向かってお礼を言いたいなと思っていたので、は
い、いや、こちらこそっていう感じだったんで、本当に。
そうですね。でもそれなかったらちょっとやっぱり、まあもちろん、なんかこうやって、うん、ラジオで出させてもらってるっていうことはなかったと思いますので、
はいは
いはい、
その時は、そうですよね。
やっぱり、白石さんとか映画は繋ぐなと思いましたね、うん、その時に。やっぱり。
繋がりますよね。
はい。
すごいな。
やっぱり映画は、力を、映画に関して力がある人、まあ、それは僕の勝手な持論ですけど、うん、絶対に人と人をつなぐっていう装置になりますから、それはやっぱり、うんうん、白石さんが実証してくださったりとか、今まで自分が好きな映画たちがそれをつないでところを結構何度も見させてもらったので、うんうんうん、そういう意味では、やっぱり、ペガさんとあの日に、あの場で、しかも名古屋ではなく大阪でっていうのは、やっぱり何かしら多分、磁場が、そこに行っていたと。僕はそれは白井さんの磁場だと思いますけども、てか、ベニズルさんの磁場だともちろん思いますけども、
はい、はい。
寄せないと、今こういうふうに僕はペガさんと話していることには ならなかったと思います。
そうですよね。なんかまあ、不思議な縁というか、なんか、でね、僕だから、ちょっと巻き戻す形になるんですけど、その、
はい。
その名古屋でのね、シネマスコールさんでの超次元飛び出しシステムの時に、だから初めて僕、はい、シネマスコールさんに、お伺いさせてもらって、で、坪井さんにも初めてね、お会いしたっていうか、なんですけど、はい、なんかね、僕顔知ってたんですよ。坪井さんの顔。
あら。
ね、なんかツイッターとかでは、はい、ずっとね、白石監督がリツイートしてたりとか、いろいろ他の方で、はい、坪井さんの ツイート見て、拝見させていただいてたんですけど、はい、違う、アイコンは違う方じゃないですか。
明らかに。違います。違います。明らかにマルシーのはいる方ですね。
そうですよね。
ちょっと発見する方が写真載ってますね。
ですよね。いや、ね、なんで見たことあるのかなって、ちょっとその一瞬思ったんですけど、
はい。
よく考えたら僕は殺人ワークショップの DVD の、
やってますね。
江野翔平さんや、をやってる宇野翔平さんですよね。
はい。はい、
とか、白石監督の、インタビューの時に、
はい。
インタビューされてって、坪井さんが、
やってました
。それでなんか、風貌とか喋ってるのがすごい。
ありがとうございます。
いやー、だから、なんか、だから、初めて会った感じが全然ずっとしなくて。
そうですね、白石さんのまあ、もちろんあれですけども、白石さんの、ファンの方は、はい、ペガさんの今のご反応でよく言われます。僕は全くあれなんですけども、それは当たり前の話ですけども、やっぱり、本当にいるんですねってよく言われません、スコーレに。本当に、スコーレでって、例えば、まあ、例えば昔それこそ我優しき殺人者の、
はいはい、
そのニコ生の番組で白井さんが、一回一緒に出てくれませんかって出た時も、
はいはいはい、
それもニコ生のその番組の人たちからすると、どうしてその名古屋から、この人かっていうのは、ある、まあ、不思議なところはあるじゃないですか。でも白井さんとその、自分との関係性だったりとか、お話ししたりとかしているうちに、はい、ニコ生って、コメント出せたりするじゃないですか。
はい、そうですね。
皆さん書き込んでっていう、あそこで、明らかに、名古屋で、見てる人たちとかが、うん、スコールの人間出てるっていうので知ってる人たちがいて、その時に、白石さんのお力になれてよかったと思ってたんですね。で、それ以降で、うん、例えばやっぱり殺人ワークショップの時のお手伝いだったりとか、あとその、はいはいはい、白石さんが東京でイベントやってる時に、たまたまそれは、自分はそのビデオテープ、VHS のテープが大好きだっていうのはもちろんあるんですけども、はい、集めたりしてるんですけども、それでその VHS の、まあ、狂った人がいるっていうことで、VHS 狂人っていう勝手に名前つけられて、東京で呼ばれた時に、ね、はい、そこで、やっぱり、白井さんってやっぱりそういうプレゼンもやっぱりとっても上手い方なので、
うん、
で、やっぱりそれで多分、顔とか覚えられたりとかしてるうちに、やっぱり、いつでか、やっぱ白井さんが、やっぱりスコーレでは、聖地、まあ、怖すぎの聖地とか、まあ、
はいはいはい、
お客さんで見てくださる方がいて、そのうち本当にその劇場に来た時に、うん、本当にこの人いるんだって、多分そこで皆さんイコールで繋がるっていう、エアカルの人間なんですけど、なんかそこは、ちょっと自分も不思議でしたね。いつの間にやらなんか白井さんのお手伝いしてるうちに、まあ皆さんがってわけじゃないですけど、面白がって夜間に見に来てくれたりとか、してくださる方が多かったりしていく中で、僕も、なんかやっぱりそれこそ来てもらうんだったら新しいことしていかなきゃって思ってる時があったので、
はいはいはい、
そういう意味では多分、なんかペガさんの先ほどの印象っていうのは、全然間違いじゃないと思いますので、なんかどっかで見たことある感っていう。
そうなんですよ。一映画館の、なんかスタッフの方という感じじゃなくて、もう飛び出しシステムですよね。飛び出してますよね、なんか完全に。
そうですね。なんか飛び出しシステムにしたったりとか、あとまあね、まあ僕自体があんまり人間風体じゃないので、どちらか言うとまあ、よく試合さんが呼ぶローズ・ザ・リングのゴラムっていう指輪をね、はいはい、取り憑かれて、はい、あの人はああなったわけじゃないですか。僕はよく言われるのは、その VHS は映画に取り憑かれてこうなったって言われるので、そういうとこでは多分まあ、印象つきやすい、はい、顔ではあるんだろうなっていうのは、思ってはいるんですけども、なかなかやっぱりでも、ああいう風な感じで、まあ僕もまさか、DVD の特典のお手伝いとかすることになるとは思ってはなかったので、うん、だからそういうのはやっぱり、またそれは多分白井さんと継いでくれた、ご縁であったりしますし、うん、逆にそこでペガさんがやっぱり見ていただいてて、はい、で逆に今、またこうして、こうラジオでお話しするっていう、はいはいはい、そこまで来たのもなんか、ちょっとやっぱりそれも縁かなと思っちゃいますね、やっぱり。だからこれ二つ結構今そういう磁場が、白石さんがちょっと今、つなぎにはなってくださってはいるんですけども、うん、やっぱり、こないだのそのベリーズさんのイベントといい、その前に飛び出してもこう来ていただいたりしているペガさんがいて、 その前に、はい、サスケワークショップで僕をこう、ペガさんが特典映像でご覧になってたっていうところが、はいはいはい、ちょっと今、三つ線でグランドクロスのようにこう、縦に並んできたかなっていうところがあっての、ラジオで、出させてもらってるかなっていうところがありますので、
うん、それ
がちょっと嬉しいですね。
いや、だから、なんかこう、僕からするとちょっと、まあ、その本当に僕一般人っていうか、まあ映画は好きなんですけど、
はい、
本当にまあそんなに本数を見てる方ではなくて、なんかこう、映画館のスタッフの方の支配人になるような方ってね、どんな方なんかなっていうのはすごい興味あるんですけど、だからつぼいさんのね、反省じゃないですけど、
そうですね、
その映画の出会いというかね、その辺ちょっと聞きたいなと思って。
そうですね、僕まあ、映画さんあれだかもしれない。ですけど、映画しか本当知らないんですよ。知らないって言ったらいいんですけど、はい、映画しか、のために、なんか今まで生きてきちゃったような人間なんですよね。うんうんうん、で、だから、それこそ、小学校3年生の時に、はい、まあ、映画館で映画を見る、映画館で映画を見たきっかけにより、
はいはい、
今、うん今年で38になるんですけども、20、はい、それこそ9歳だとして、まあ29年間ぐらい、全くそれでしか、うん、映画が好きっていうことで、以外で、生きてきたことがない、
はい、
ダメな人間なので。
いや、ダメじゃないと思いますよ。ダメじゃないと思いますけど、すごいなって思うだけで。
まあ、それは、ペアさんがそうやって言ってくださるから、そうね、リストの方では、ああ、まあ、ダメな人出てきたなっていうところではあるかもしれないですけど。
いや、そんなことないと思うん
ですよ。でも本当に、僕、それしかなかったんですよ。まあ、うん、それも、まあ、きっかけっていうのは、
はい、
まあ、お恥ずかしい話ですけども、うちの母親が、まあ、ジャッキーチェーンの追っかけをやってましてですね、追っかけっていう、追っかけって言葉が、もう今は結構存在しなく、まあ、存在してないわけで、まあ、法的に結構ね、追っかけて、まあ、プチストーカーみたいになってるところがあるんですけど、まあ、結構言葉的にはね、はい、難しい言葉ではあるんですけど、
はい、
僕の親は、母親は、まあ、ジャッキーチェンが好きなだけではなくて、会いたいっていう気持ちが出てしまって、
うんうんうん、
追っかけをしてたんですね。で、はいはいはい、もちろんその、迷惑なやつですよ、本当にホテルの前で張ったりとか、ね、新幹線出てきた、あれもね、ジャッキーは、その、うちの親に向かって手振ってないのに手振り返したりとか、めんどくさい作業してたんですけども、僕は、小学校3年生、っていうか、はい、まあ、小学校入るぐらいまで全くそのこと知らなくて、まあ、土日になるとうちの親がいなくなったりするので、母親の方ですけど、母親がいなくなるので、僕はてっきり、ね、働きに、まあ、アルバイトっていうか、パートさんで働きに行ってるかと思ったら、自分の部屋、はい、っていうか、自分のうちに、その、ジャッキー・チェンという役者さんのポスターがだんだん増えてって、
うんうん、
これなんだろうと思ったら、まあ、実はうちの親に明かされるんではなくて、うちの親の、母と一緒に、まあ、僕からするとおばあちゃんなんですけども、
はいはいはい。
教えてくださってて変な言い方ですけど、まあ、あんたの親は、働きになんか行ってないよと。このポスターに貼ってある人を追っかけて、土日は、あなたを見せて行ってるんだってことを初めてそこで話されて、多分うちのおばあちゃんもだいぶストレスになってたんでしょうね。うちの親が、ジャッキーチェンにはまっていなくなるっていう作業に関して、それで、あ、そっか、この人の追っかけやってるんだっていうことを、初めてそこで認知。
はいはい
するんですけど、まあ、それで結局、ジャッキーの映画っていうのは、なんかうちで、こう、まあ、その当時はやっぱりテレビでもバンバンやってたので、それで、はいはい、ジャッキーの映画をこう、見て、まあ、見てはいたんですけど、もちろんそれはテレビで見ていたんですね。で、そのある時、はいはいはいはい、まあ、ジャッキーチェンのね、代表作でプロジェクト A という映画があるんですけども、それの はい、続編に値します、そのプロジェクト A2 という映画が、待望の、十何年ぶり、はい、あ、十何年はあれですけど、待望の続編が、87年の夏休みに公開されることになりまして、うちの親は当然のように、もう、ワイルケも購入して、もう見に行く、バンバンで行ったんですね。で、実はうちの親も、一人で映画を見に行く人ではなかったので、母親は、まあ、実は一緒に 行く、こう、お友達がいたんですね。そのお友達がまた、真田広之の追っかけやってる方で、まあ、ダブルオッケーも、まあ、最悪ですね。追っかけ同士が仲良くなるってよくあることですけど、まあ、ジャッキーチェンと真田広之って、ね、結構似てる位置に、わかる人はわかると思うんですけど、似てる、まあ、日本のジャッキーチェンが真田広之だったり、
そうそうですね。
ね、ペガさんわかりますよね、はい。あったりする時期があったので、はい、だから多分、うちの母親はそういうお友達ができたことは結構奇跡的に、ラッキーだったというか、まあ、母親、ジャッキーチェンの映画公開してた時は、その、真田広之のお友達、追っかけのお友達の方が、うちの母親と一緒に出かけて、で、真田広之の新作が公開されると、今度は、うちの親が代わりにこう、行くという、こうなんか仲良い作業をしてた。
はいはいはい。
で、だから、当然、プロジェクト A2 も、うちの母親は、その、真田広之の追っかけの、女友達の方と行かれると、僕も思っていたので、はいはい、たまたま、初日に、うちの母親のお友達が、真田広之の追っかけの方が行けないという、はい、ことになってしまって、でも、うちの親としては、母親としては、ジャッキーチェン見に行きたいという、こう、欲求があるけど、一人ではやかに行きたくないと。うん、チケットも2枚あったんですけど、はい、じゃあ、まあ、だったら、まあ、親族というか、自分のところの息子のが一番安全だったので、はいはい、まあ、僕は小学校3年生だったんですけども、うん、見に行くって言われたら、見に行きたいし、だいたいそれまでドラえもんかゴジラしか夜間に見に行ったことがない。だいたい、まあ、そういう感覚ですよね。東映マンとかそういうのしか知らない中で、はいはい、ジャッキーチェン、夜間で見れるんだな、行きたいな。あと、なんかやっぱり子供って、なんか、知らないとこ連れてってもらえるっていうのはやっぱり嬉しかったりしたの。
嬉しいですよね。
うん、ありますよね。で、あったので。
はいはいはい。
それで、見に行きたいって見に行ったんですよ。で、うん、で、初めて、当然、日本語ではないですからね。やっぱり字幕という、それも初めてだったんですよ。うん、映画をこう、読みながら見るという感覚も初めてだったので、はいはいはいはい、で、僕がちょうど行ったのが、その、プロジェクト8の初日の日に、うちの母親と行ったんですけども、まあ、想像してたのと全然違ってたんですよね、はい、映画館というところが。
あ、そうですか。
もう、人満員で、ジャッキーチェンの映画って聞いたら、当時87年ってもう、新作公開されたらもう、そんなすぐ満席になる。まあ、映画の文化が今より、はいはい、本当にお客さん、日本人に言ったら変ですけど、人間と寄り添ってた時代だったので。
はいはいはいはいはい。
もう当然レンタルビデオはあったんですけども、今みたいに、携帯とか、それこそ、どこでも映画見れるって時代じゃなかったので、もうすごいことだったんですよ、はい、見に行ったら。こんなに人いっぱいの中で見るんだって、うん、なんかそういう変な緊張感があって、自分に。
はいはい。
それでおまけに、ちょっとびっくりしたのは、めちゃくちゃ笑うんですよ、はい、みんな。ジャッキーチェーン何面白く、なんかまあ、コミカルなことをやるんですけど、テレビで見てるときは自分一人しか笑わないじゃないですか。
はいはいはい。
びっくりしたのは、映画館でみんな笑うんですよ、声出して。で、おかげに、それジャッキーが、まあ、それはちょっと今考えれば特殊なことだったんですけど、ジャッキーがピンチになったりしたときに、ちょっとジャッキー頑張れ的な、
おぉ、
あるんですよね。ちょっとびっくりしちゃって、まあ多分その、はい、まあたまたま僕が見た回のお客さんの中に、そのジャッキーと、にシンクロしちゃってるお客さんがいたんですよね。で、ジャッキーはピンチだった時に、ジャッキー危ないとか言っちゃう人が出ちゃって、で、それが結構、今の映画館だったらアウトじゃないですか、完全に。で、
そうですね、
アウトって変な意味ではなくて、まあ映画はやっぱり静かにして見るものっていうのは当然ありますから、うんうん、
はいはいはい、
僕が、当時の時代は、まだそういうのがちょっと許された時代というか、
はいはいはい、
お客さんもみんなそういう気持ちで見ているので、
うん、
びっくりしちゃって、そんなこと言う人がいるんだとか、小学校3年生で、ちょっとすごいものを受けちゃったので、はい、映画はもちろん面白かったし、めちゃめちゃ映画館というところも面白くて、で、うん、それに、で、ちょっとハマっちゃって、たんですけど、でその時に、もう一つ映画にハマるきっかけ作ってたものが あるんですけど、それが何かっていうと、はい、まあ、映画っていうか映画館にっていう、今のもちろんシネマスコールで働くっていうか映画館で働きたいっていう気持ちになることと結構近いことではあるんですけど、当時その名古屋で、はい、プロジェクト8っていうジャッキーチェンの映画公開されてた時に、一本立てって、今は当然一本立てじゃないですか。まあ、たまに、はいはいはい、なんかアニメーションで何本立てっていうのはあったりはするとは思うんですけど、基本的映画はやっぱり今、一本でしかも入れ替え制っていうのが当たり前な世の中になって ですね。てるので、
はい。
僕はその、行った時っていうのは、まあ当然入れ替えてはないんですけど、
はい。
ジャッキー・チェンの映画ともう一本、二本立てだったんですよね。だから、こういう文化があるっていうのは僕は知らなくて、映画ってやっぱり、その、まあ、ドラえもんやゴジラしか知らないからもちろんなんですけども、まさかそのジャッキー・チェン見に行ったら、もう一本なんか、他の映画が見れるなんていうのは初めてそこで知ったんですよ。で、
はいはいはいはい、
しかも、ジャッキーしか興味がないので、同時上映のことなんて教えてくれなかったので、で、結構びっくりするじゃないですか。あれ、なんか、予告編わかるんですけど、
はい、
もう一回またジャッキー・チェンが終わったら、ジャッキー・チェンが始まると思ったら、違う映画が始まるんですよね。うん、それが見終わったら、また次ジャッキーが始まるっていう、うん、あ、それもちょっとびっくりしたんです、その文化にも。
はいはいはい。
またその時、同上映だったのが、未だに DVD にはならないんですけど、
はい、
まあ皆さん大好きな大林信彦監督の、
はいはい。
原作梅津和夫の漂流教室って映画がありまして、これは二度とソフトにDVD、ビデオにはなったんですけど、
あ、そうなんですか。
まあ、二度と多分、DVD には 100% ならない映画なので、
そうなんですね、
それは後にわかるんですけど、僕それ見に行った時にまたその漂流教室っていうのが、ちょっとすごい、凄まじい映画。まあ、原作梅津和夫の漂流教室ってのはとっても、多分漫画界っていうか漫画好きな人でも大好きな漫画だし、上田和夫先生を好きな方でも1位2位に上げるぐらい漂流教室っていうのはすごく多分メジャーな、ものだと思うんですけど、僕は全くそれも知らなくて、はい、梅津和夫っていう名前は知ってても、漂流教室書いてるっていうことは全然知らない、うん。漂流教室も知らずに見たんですけど、
はい。
後に大人になってから漂流教室の漫画読んだら、僕が見た映画の中の要素は一切なかったんですよ、漫画の中に。ちょっと
。
ちょっとまあ、完全に大林先生が理解した漂流教室だったので、はい、まあ、それを、こう、うん、ジャッキー・チェンの同時より見ちゃったんですよね。
濃いですね。
ちょっとすごかったですよ。それはいつかまた、ピカさんもどっかで見る機会があったら、まあ、漂流教室、大林先生の漂流教室っていうのはなかなかずっと飛んでる、結構飛んでる映画なので、
ああ、そうですね。
その、小学校3年生の時に、そのジャッキー・チェンと大林さんのその2本立てを見てしまった、のきっかけに、うん、もうめちゃめちゃさっきと温度差も全然違うし、ジャッキー・チェンのその盛り上がりと、なんか漂流教室のなんかみんなが冷めていくその、なんかその感覚というか、これなんか子供でもなんかダメなものを見て、ダメなものって言ったらおばあちゃんで怒られた。ちょっとなんか間違ったものを見てるという感覚が、その時にちょっとついちゃったんですよね。で、こんなに映画って面白いんだと思って、その日、入れ替えじゃなかったので、またその漂流教室見終わったらジャッキーが始まるわけじゃないですか。で、それでまた盛り上がっちゃって、はいはいはい、また漂流教室を次は見たくなっちゃって、その日結局、うちの親は散々の目に遭うんですけど、僕結局一日中映画館にいたんですよ、朝から晩まで。
それ、お母さんもずっとついたままですか？
お母さんはジャッキーの時は喜んでいたんですけど、漂流教室はもうロビーにいましたね、漂流教室の時はもう。
ですよね、
親はもう、親は呆れちゃって、なんでうちの子こんな風になっちゃったんだろうって途中で、まあ、思っちゃったらしいんですけど、後で聞いた、
はいはい、
時には。なんかもう、映画館にいたくてしょうがなくなっちゃったんですよね、その時に。ああ、なんか、こんなに面白い場所があるっていうのもそうでしたし、こんなに面白いものを見せてくれる人たちが、まあ、ジャッキーも大林さんもですけど、そう、なんか、
うん、
なんていうんですかね、その映画っていう空間でこんなに面白いことができるとか、面白いものを見せてくれるっていうものが世の中にあるっていうのを知ってしまったので、まあ、本当に衝撃だったんですよね。なんかこんなすごいところがあって、こんなに世の中に面白い文化が、まあ文化とはその当時は思わなかったですけど、うん、面白いものがあって、はいはい、さらに面白い場所があるっていうのに目覚めてしまったので、一日中いちゃったんですよね、その時に。で、うちの親からすると、なんか、あ、うちの子、ね、なんか、どうかなっちゃったんだろうと、まあ、どうかなっちゃったっ。完全に、それから28年間ぐらい、どうかなっちゃったままでいるので、その時にやっぱり、ああ、なんか、すごい衝撃。未だにだから、なんか、今、ペガさんと話してて、やっぱその時のことを思い出してしまったので、うん、その空気とか、なんて言うんですかね、その、お客さんの、その、なんか盛り上がりとか、お客さん、まあ、ちょっと、ね、怒られちゃうかもね、お客さんの冷め具合とか、なんかその、なんか、なんていうか、変なその、オーラみたいなのを受けちゃっちゃったのと同時に、うん、その、まあ、僕が言ってた劇場っていうところがまた、まあ、もちろん、 300、400人ぐらいの映画館、大きい映画館ではあったんですけども、
はいはい。
もう一つの、なんか、映画館にハマった理由として、なんかまあ、パンフレットとかあるじゃないですか。なんかその、見終わった後にこう、映画のパンフレット買って帰るっていう文化が、まあ今はちょっとないかもしれないですけど、はい、当時はやっぱりなんかそういう、記憶として持って帰れない場合は、その物として持って帰れるっていう作業ができたので、うん、では
いはい、
当然もちろんうちの親に、もう、パンフレット、まあ、今でもパンフレットはずっと買い続けてはいるんですけど、
はいはい、
そういう映画って持って帰れることができるんだっていうことでパンフレット買ってもらった時にすごく嬉しかったんですよ。で、その時に実はその映画館のスタッフの人が、まあ、それ結構今のスコールの、先ほどのペガさんのその飛び出しシステムと、近いところでは、あるわけではないんですけど、なんか近い話になってくるのかもしれないですけど、はい、映画館の人が独自に作ってるっていうものがあったんですよ、うん、その映画館に。
あ、そうですか。
何かっていうと、まあ、絶対、完全に違法なんですけど、今は、映画館ではなかなかそれできないことではあるんですけど、はいはいはい、まあ、多分、昔からその、ジャッキーチェンの映画のチラシが余ってたんでしょうね。おそらく。たくさんジャッキーチェンの映画って、もう、プロジェクト A2 の時なんて言ったらもう、めちゃくちゃ公開されてたわけですから、
はいはいはい、
たまたまその、僕が行ってた劇場でも、たくさんそのジャッキーチェンの映画がかかってたっていうことがわかるものだったんですけど、チラシセットを売ってたんですよ。はい、
売ってるんですよ。
売ってたんですよ。ジャッキーチェンの、まあ、過去の映画の、例えば10枚ぐらいセットで、まあ100円とか200円で売ってたんですね、うんうんうん。まあ完全に違法商売ですよ。完璧な。なんですけど、なんかその、オリジナルに負けちゃったんですよ、僕が。これってなんかすごい、自分はその前の映画は経験できないわけじゃないですか。だってもう、
はいはい、
87年のプロジェクトエースが自分にとって初めての、経験なので、なんかでもその、うん、なんかチラシセットっていうのは、なんかちょっと映画館側からの、まあ、お金出して買うんですけど、ちょっとなんか、はい、親切というか、もう、ちょっとプレゼントに思っちゃったんですよ、僕が。ああ、なんかそういう劇場では、ジャッキーやってたんだよっていう、はいはい、なんかこういう風にチラシ作って、チラシが、まあ、チラシって言っても、配給会社が作ったチラシですけど、なんかこういうふうに、はいはい、うちの映画館にはこういうジャッキーの、こういう文化が、歴史があるんだよっていうのを、ちょっと、なんか教えてもらっ、すごくオリジンなものを売ってるような気がしちゃったんですよね、うんうん、その時に。
はいはいはい。
チラシってもらえるものなのに、まあ、お金で、まあ、売っちゃってるっていう、その、違法だってことをね、思うのは後々なんですけど、なんかでもそういうことを、なんかそのルールも知っちゃいけないですけど、なんかそういうことを関係なしく、うんうん、なんか劇場側が、なんか、いともこう、なんかそういうことをやれる時代っていうのが、もちろんその時にはあったと思うんですけど、なんかそれを、
はいはい、
多分劇場側は多分何気なく、おそらく、余っちゃったチラシをね、10万100円で売るって、買う人がいりゃいいじゃっていう感覚で売ってたと思うんですけど、
はい、
すごくそれが、オリジンに映っちゃったので、ああ、すごい。
なるほど。
こんな他の劇場、後で行ってもそういうことはやっぱりなかったので、
ああ、やっぱり。
そういうことをやってるっていうのは、なんか、が、今結構大人になってから、エアカンで働いてるときに、うん、これは絶対オリジナルなことやらないと、うん、お客さんに、自分がやっぱり未だに小学校3年生のことを覚えてるということは、はい、今来たお客さんには、本当オリジナルなことを見せていかないと、絶対にその、うん、忘れられちゃう。で、映画、
はいはいはい、
映画の面白さはあったとしても、映画館の面白さまではついてこないじゃないですか。
はい。
やっぱり、それは映画館が、映画を見せる場なので、映画だけ、なんていうんですかね、記憶に残ればいいっていうふうに映画館の人間を考えると思うんですよ。もちろん。はい、まあ、シネコンさんはどうかわかんないですけど、僕らミニシアターの人たちって多分、うちでこういう映画を見たっていうことより、世の中にはこういう映画があるんですよっていうことを多分、お客さんに持って帰ってもらおうと思ってやるんで、それはもちろん僕らも当然その考えはあるんですけど、その時にやっぱりそういうなんかチラシセット、はい、なんか変な優しさって言ったら変ですけど、勝手に俺はそう捉え、うん、僕はそう捉えちゃったんですけど、なんかその時に、
はいはい、
ああ、なんか、未だに思いますね。なんか未だに映画館で働いてると、やっぱりそういうオリジナルなことをやって、お客さんが喜んでくれる瞬間っていうのは、自分は経験させてもらえたので、うん、それを絶対経験させないと、はい、だからシネマスコーレって、まあ、例えば今、ペガさんがこうやって、ペガさんのラジオに自分を引っ張ってきてくれたっていうのは、
はい、
こういう多分、飛び出しシステムっていうのを見てもらったりとか、スコーレでしかやってないことっていうことで、はい、もしかしたらペガさんが面白いと思ってくれてたりしたら、自分のさっきの、うん、 ちょっとプロジェクト A2 見に行った時の勝手な違法なチラシ売ってた、その、なんか記憶が、僕にはそうは映らなかったので、ああ、はい、なんか、そういうことで映画館がアピールしてきてくれるんだと自分に、ジャッキー・チェンのね、新作やってる劇場だけども、なんか、過去のものも、はい、お金出したら、ちゃんと教えてあげるよっていうふうに、なんかそういうところが多分、なんかずっと自分の中に、まあ、なんて言うんですかね、映画の面白さ、その本当に小学校3年生のその時に本当に映画の面白さと映画館の面白さを知ってしまったので、もうそれからずっとそれしか考えてないです。もう申し訳ないですけど、もうなんか大学も高校も受験もみんな映画のためにやりましたね。今全部言いますけど、言っちゃいますけども、はい、本当にね、唯一、まあ、結婚はしてるんですけども、はい、その時にも、はい、そういう人ですけど、大丈夫ですかっていうのが全然ありましたね。それを多分、まあ、なんていうんですかね、そこを多分理解してもらわなかったら、もう、アウトだと思ってたところもあったので、うん、
なるほど。
それを多分基準にして生きてきたっていうのは、本当に、いろんな人からすると、たまに迷惑に映るとこはあるかもしれないですけど、
いや、
なんか、それしかないっていう
番組の途中ですけど、すいません、あまりに、坪井さんとのトークが盛り上がりすぎて、またまた、今回の一曲っていうのをね、抜けてましたというか、忘れてましたので、まあ、途中でこうやって挟ませていただいてるんですけど、坪井さんゲストっていうことで、まあ、今回、屋根裏部屋を初めて聞かれる方も、いると思うんですけど、屋根裏部屋のオープニングで曲を書きさせていただいてますし、中にコマーシャルでも書きさせていただいて、エンディングもそうなんですけど、僕はまあファンであるね、音楽活動を神戸の16ビットっていうライブハウスで中心に活動されている笹山ドット、ローマ字で SASAYAMA 笹山ドットって書く笹山さんっていうアーティストの方が、ミュージシャンの方がいるんですけど、まあファンであり、僕はもう友人なんですけど、まあ、インディペンデントレーベルというか、まあ、シネマスコールさんと一緒ですね。個人でやられて、戦ってるというかね。戦ってるってのはちょっとなんか違うのかな。活動されてて、頑張っておられるというかね。で、僕はもう応援したいなって思う方がいるんですけど、その方の、笹山さんの曲をかけさせていただきたいなと。で、まあ、今回、坪井さん来られてるということで、まあ、坪井さんといったら、もちろん、映画ですよね。まあだから、もう笹山さんの曲をまあいろいろあるんですけど、その中でもなんかこう、なんとなくね、映画っぽいというか、僕の勝手なイメージですけど、そういうのがいろいろ曲によってありまして、でなんかこう、雨がね、降ってる夜に、まあなんか、車のシーンっていうかドライブのシーンで、かかってると、かっこいいかなって僕は個人的に思う曲、そういう曲を書きさせていただきたいと思います。笹山で、アルバム Gone to Bone から Bad Things。
満ち足りてないのは僕だって君だってそうさ、繰り返すことにもなれた。汚されたつもりの未来つ、初めからそうさ、旅立つわけならどこにでも。
凄まじいなっていうかね、やっぱりそう、 一筋ですよね、完全に。
そうですね。だから、そういう、なんか本当に、もう、小学校3年生の時に受けたことが、まあ、いい意味で、はい、日本語で使ってもらえ、使っちゃいますけど、傷になって、で、その、一回傷つけられた脳が、もう、まあ、楽しいっていう傷つけられ方ですけど、
はいはいはい。
その時を、の経験が忘れられなくて面白い、やっぱり、まあ、なんか、記憶ってそういうもんなんだなと思っちゃったんですけど、もう、映画見た時の楽しさ、うん、映画館の面白さ、その映画館、うん、映画を見た後に起こったことの、こう、なんかいろんなことだったり、例えばその見て、お客さんが笑ったり、お客さんが呆れたり、お客さんが、みんな、なんかな、ロビーで、こう、ワイワイガイガイやってるっていうのを全部、今の年まで持ってきちゃったので、だからなんか、それじゃないと、うん、まあ、それとね、ペアさんにも、言ってたことと、
はいはい、
言ったことっていうか、まあ、自分が思ってることですけど、まあ、たまにはっていうか、世間に一人ぐらいはそういうやつがいても、まあ、誰も怒らないだろうっていうのは思っていたので、だから多分、なんか、映画に取り憑かれたというよりかは、映画に人生変えてもらったっていう感じはありますね。うん、だから、それまま、ずっと映画のこと考えて生きてきたら、シネマスコーレっていう劇場があることを知って、で、はいはい、シネマスコーレでお客さんで自分はいたんですけども、うん、お客さんで5つ大学生になった時に、まあ、シネコンで、まあ、やっぱり、エアカンで働きたいって気持ちが出て、
はいはいはい、
やっぱり、僕らが大学生ぐらいの時、初めてシネコンが出てきた時代だったので、うん、そういうなんか、はい、そこへ行った理由も簡単で、一回働いたら、7つのやる劇場だったんで、7本見れるわけじゃないですか、映画が。ただそれだけですよ。ただそれだけのため、ここ映画館、だし映画館で働いたらお金もらえて、もうこんなにいいことがないので、はいはい、だから、その時に、例えば怒られたりとか、こういう、もちろん仕事ですから、あるわけじゃないですか、全部飲めました、ね、はいはいはい。本当に怒られたら嫌なこともみんな飲めたのは、ここ映画館だからっていうことで自分は納得しちゃってたので、
はぁ。
そのうちやっぱり、やっぱり、ね、こうなんか大学4年生とかになると、僕大学中退するんですけど、
はいはい。
中退する理由もまあ大学も外国の、まあ、外国語の学科の大学行った理由は、はい、当時の高校の恩師、今でも恩師なんですけども、映画の、携わってる恩師がいるんですけど、その人が、はい、その方がやっぱこう、映画で働きたかった、英語が、必要だっていうのを聞いたんで行っただけなんですよ、そこへ。
なるほど。
しかも、受験したくなかったんで、もう頑張って、なんか推薦もらって、やらせてって、本当に、もうすべて映画で、映画のためにそこへ行って、でもやっぱり全然大学行ったら時間があるので、できるっていうか、はい、もう毎日、昼は映画見て、まあ、ほとんど大学行ってなかったですね。毎日昼は映画見て、うん、で、いろんな力を、はい、友達の力を借りて、大学のこう、単位的なものはね、こう、
はいはい、
いろんな手を使って、昼はとにかく映画で、夜はバイトが、映画館でバイトできたので、で、またバイト終わってから、うん、新作の試写をやらなきゃいけないので、毎週土曜日に7巻もあると、やっぱり毎週土曜日にたくさん映画がかかるので、
はい、
終わったら試写見て、で、また朝になって帰ってきたらまた映画館行ってって、もうほとんど、大学
に行って、
映画化、大学はまあもちろん友達大事だったんで行ってはいたんですけど、
はい。
そこでもやっぱり映画基準に動いていたので、あ、今日これ、はい、今から3限、まあ1、2限は出て、3限出なきゃいけないんですけど、はい、3限の時間にしかやらない劇場の映画ってあったので、そういうなんかその時間帯が、はいはい、ミニシアターの映画館ってそういうのあるじゃないですか、お昼しかやってない映画とか。
ありますね、
それのために、大学も、ごめんなさい、僕今日昼で帰りますって言って、それ見に行って、で、その後6時からはもうまた、シネコンで働いて、で、終わった後に、こう、なんか先輩のスタッフとかが、今日は、今日はハムナプトラ、
はいはいはい、
ね、そういう、もう、新作が見れるわけですよ。
はいはいはい、
ハムナプトラ。スピード2って、まあ、スピード2って結構ね、はいはい、大変な映画ですけど、スピード、ね、劇場で、まあ、僕らスターウォーズももちろんエピソード1の時代やったんですけど、
はいはい、
ね、そういうのこう、だって仕事ですから試写しないと、
うんうんうんうん、
だってフィルムはね、ちゃんとうまくお客さんに見せれるかどうかわからないのでっていうと、で、もう、やっぱり夜しかやれないわけじゃないですか、それは営業中やれないので。そうです
。はいはい。
そうするともう、仕事12時に終わると12時から3本ぐらいまた見れますからね。
見れます。
朝までは、 空いてるので、それはちゃんとなんていうんですか、その映画館的に、僕が行ってた場所のその劇場的に、はい、夜中に試写やるっていうことは正しいことだったわけですよ。だから仕事なので、
まあもうそうですね。
社員の人がこう付き合ってくれて、はい、朝まで見るわけですよ。もう、フィルムってテスト試写を。めちゃめちゃ楽しかったですね。朝までにもう、土曜日から公開する新作全部見れますみたいな感じだったので、はい、でまた数時間だけ仮眠して、
はい、
で、また一応大学行って、で、大学行くんですけども、はい、また映画見に行かなきゃいけないので、また途中で帰って壁に行ってっていうのをやってたので、案の定のごとく、大学を、こう、大学というかですね、
はいはい、
そういうふうになればよかったんですけど、
はい、
僕の場合、その自主退学の方なので、これがまたすごい話で、うん、4年生ぐらいまで、まあそんな生活、まあなんとなく単位はね、いろんなことでやって、こう、ね、人生やっぱり映画で、大事だったので、人生をごまかして単位の方は、なんとなくこう、やってたんですけども、
はい、
4年生の11月ぐらいに、まあ11月とあとまあ2ヶ月ぐらいで大学終わりっていう、時に、
はい、
もう、まあうちの親がまあもちろん学費とか、あとね、はい、いろいろ、自分でも奨学金借りたりしてたんですけども、うちの親がもうちょっと自分は遊びに行きたいから、
はい、
旅行とかね、うん、行きたいから、もうとにかく大学を辞めてほしいと。あなたね、大学行かなくても映画あれば大丈夫ですよって言われたんですよ、僕。で、その時に、やっぱりこうね、大学の友達も大事だったので、
うん、
普通怒るのはべきじゃないですか。何を言ってないんだと、大学
そうですね。
卒業したい、うん、まあ。そういう、なんか、その、勲章くれよと。
なりますよ
ね。僕、うん、親がそうやって言ってくれたおかげで、うん、やった、明日から朝から晩まで映画見れるじゃんと思ったって。スッと。もう、これ映画館も、夜しか今バイトできないのに、大学のために。
これ
朝からバイト入れるじゃんと思って、そっちに頭いっちゃったんですよね。
考え方が。
それで、
はい。
考え方が映画だったので、そのおかげで、まあ、大学、辞めますって自分で言ったときに、
うん、
まあ、もちろん、お友達はまあ、あれだったけど、大学側がね、全く理解できないっていうふうに出たんですよね。まあ、当然理解できないでしょうね、この考えは。
そう
です
ね。
なんですけど、もう僕はお願いだから辞めさせてくださいって大学に言ったんですよ。大学側はね、やっぱ止めるわけですよ。だって、当然、11月ってあと2ヶ月頑張りなさい。お金はこうすればね、例えばその、借りれますとか、いろいろ案出してくれるんですよ。うん、
はいはいはい。
それをみんな僕、と、そういうことじゃないんですよと。とりあえず僕、明日から映画見たいんで、本当にすいません、親も旅行行きたいって言ってるんで、今すぐ、大学辞めちゃうんですよね。その時に、今でも思うんですけど、じゃあ失敗だったかってあるじゃないですか。そういうなんか後悔してますか。
はいはい。
全く後悔しなかったですね、本当に。もう今でも、あれ辞めたおかげであの映画見えたっていうのはたくさんあるんですよ。その方が大事だったので。
すごいですね。
全くもって、まあ、もちろん、大学、中退っていうのは、ついちゃうわけじゃないですか。
まあまあまあ、それはね。
で、それが汚点かって言われたら、全く汚点にならなかったですね。その後にもらった者たちの、なんか映画の面白さとかのが大事だったので、はい、もちろん朝から映画館働けるっていう面白さもあったし、それを多分そこで中退しなかったら、逆にその時、まあ、やっぱり4年生、11月に中退するわけじゃないですか。
はいはいはい、
そうすると、他の僕らの友達とか、まあ皆さん就職活動してたりとか、当然当たり前ですけど、その時期じゃないですか。そういうもう大事な時期というか、うん、で、
はい、
僕は全く就活も当然することもないなと思ったのは、当然映画館で、映画でやりたいわけですから、就職活動したところで映画の仕事が出てくるかって言ったら、それっては、結構ないじゃないですか。でも今は、映画館で働いているし、
ね
うん、別にこのままでいいと思ったんですよ、はい、本当に。別にバイトで、はいはい、例えばそれが社員にならなきゃいけないとか、例えばやっぱりなんていうんですか、保険がね、どうのこうのとかって、はい、そういうことを皆さん考えるじゃないですか。でもそれって、
うん、
やっぱり僕の発想が逆で、いつかお金はついてくる、ことをね、やればいいだろう。でもそれを実証するためには、自分が今、好きだっていうことの、例えば、まあ、その場合では、僕の場合では映画ですけど、映画で、映画を、はい、実証できたら、それは誰にも文句言わせないなっていうふうに考えちゃったんですよね。で、やっぱり4年生の時に、まあ、自分の親友たちは僕がこういうことを考えてるっていうのを知っていたので、
はいはい、
当然お前は映画だよねっていうふうに言ってくれてたんですけど、やっぱりその時だけの人間っているわけですよ。友達とかで、はい、やっぱりで、まあ、甘いねって言うわけです。言うわけですよ。まあ、そんなの世間は認めないよと。 はいはい、とにかくやっぱりそのね、世の中で映画って何の役に立つの、
うん、
で、その時の言葉ってやっぱり一生忘れなくて、
うん、
じゃあ、実証しますよと、僕は。じゃあ、実証って、実証というか、じゃあ、もしね、まあ、その人間にはそれ以来会ってないですけど、
はいはいはい。
会った時に、僕実証しましたよ、してますよって言ってあげたいなっていうぐらい、やっぱりその時の言葉って忘れられなくて、
はい。
で、だから、4年生の時に皆さんがこう就活してる時に、僕はまあ映画館にはいたんですけども、
うん、
じゃあ、やっぱり、例えばシネマスコーレっていうところ、今自分が働いてる職場が、はい、じゃあ、そんな簡単に採用してくれるかって言ったら、全くそういうところではない、ミニシアターですから、うん、そのまま3人か4人しかスタッフはいらないところであって、
はいはい。
で、そういう場所でしたので、もちろん、自分が、お客さんで行ってても、それは分かってたし、ペガさんが劇場見てもらった時も、はい、そんなに大きい劇場はもちろん51席しかないので、
はい、
雇える人間の数なんて決まってるところだったりしたので、うん、はい、だから本当に僕も、ここで働けるとはまず思ってなく、そこ当時、大学の時で4年生でいたシネコンの方で、まあ、そこでずっといようと思って、で、暮らしてはいたんですけども、やっぱり、ちょっとシネコンで働かれてる人には、僕からすると、ちょっと今から、ペガさんに、とか、ラジオ聞いてくださった方にお話しするのは、僕はこれは本音だと思うので、
はい、
シネコンさんはやっぱり、映画一番じゃないんですよね、基本的に。それは当然なんですけども、やっぱりいろんな劇場ごとに、シネコンさんはやっぱりいろんな考えはあるんですけども、
はい、
映画だけが、大事だとこではないので、シネコンさんは。うん、やっぱりやっぱり物もちゃんと売らなきゃいけないし、
うん、
こっちの、ポップコーンや、もちろんジュースもですけど、
はいはいはい、
そういうのも映画館を、経営していく中ですごく大事な部分。であるし、はい、もう一個よく言われるのは、まあ、もちろんスタッフの接客、もちろんそのスタッフが、うん、このお客さんが来た時に、この映画館には、こういう、スタッフさんが親切にしてくれる。まあ、親切って変ですけど、
うん、
接客がね、ちゃんとできる、お客さんが対応できるスタッフがたくさんいるので、だからこの映画館に来てくれるんだっていう考え方が、やっぱり、もちろんどこの会社もそうですけど、
はい、
シネコンさんにはそういうところもちょっと強いところがありまして、
はい。
で、まあ、それは全然僕も理解できるんですけど、僕は言ってたそのシネコンさんがですね、はい、まあ、接客大事っていうのは どこでもあるじゃないですか。なんですけど、
はい、
僕らのところにその社員の方が来て、
はい、
お客さんは、どうやって、何しに、来てるか分かるかっていう聞かれたんですよね。僕ら。
はいはい、
でも僕ら映画館なんで、映画を、見に、来てくれてるんですよねっていう答えが正しいじゃないですか。
はいはいはい、そうですね。
言ったら、うん、違うって言われたんですよね。
え？
で、いや、何も分かってないって言われたんですよね。で、なんだろうと思って、僕はすごいショックだったんですよ。なんだろうと思ったら、うん、いや、お前らの接客を見に来てるんだよって言われたんですよ。その時に。その僕が行きたいって映画館のシネコンさんなんですよね。つまり、映画は2番だと。お前らの接客を見て、うん、で、映画を見に来るっていう気持ちが湧くんだよって言われたんですよ。で、僕その時に、この映画館終わってるなと思ったんです。まだ経営されてる映画館ですけど、
うん、
この映画館完璧終わったなと思ったんですよね。つまり、そんなことを考えてるスタッフがいる映画館は、映画館がかわいそうっていうのももちろんあるんですけど、うん、
はい、
もうこれ多分、もう、僕がもう、痛い映画館ではないなと僕は思っちゃったんですよね。
なるほど。
映画館って映画で館って書くのに、接客一番っていうのはもちろん大事なことですけど、
はい、
接客も映画も一番だったらまだ理解はわかるんですけど、
はいはいはい、
映画は二番で接客一番だっていうのは考え方だとは思うんですけどね、理論っていうか、その、はい、スタッフを納得させる。
うん。
ま、でももう少しいい言い方はあると思うんですけど、
うんうん、
その時にもうこの映画館に行ってもしょうがないなと思って、で、
はい、
で、シネマスコーレという今の自分の働いてる職場の劇場に、
はい、
勝手に、直談判しに行くんですよ、僕は。
お
ー遠く離れてしまえば、理由を重ねてしまえば、 私たちってさ、いつまで一緒にいれんのかな。いや、そういう意味じゃなくて、私もそうだといいなって。うん、そう。これからもずっと一緒だよね。
遠く離れてしまえば、理由を重ねてしまえば、眠れない夜も私朝も変わり果ててしまうのか。Keep on running, stay with me, 一体どっちなんだろう。二人交わしたものは誰のためのもの。Keep on running, stay with you, 夢見てたのはこんなものじゃない。 Keep on running, stay with だけど分かっているよ。二人過ごした日々は変わりはしないさ。 Keep on running, stay with 夢は終わったけれど忘れたりはしないさ。
ボーカリスト笹山、 Keep on
すごいですね。
映画を、見た帰りに、もう、お金は一銭もいらないので、
はい、
手伝わせてくださいと言っちゃうんですよね。その通りにいた人。つまり、やらしい考え方ですけど、今働いてるところは映画館であるので、
はい、
こっちでお金は入ってくるから、
はい、
このシネマスコールってことで何か自分を手伝わせる、決済をさせてもらえることってありますかって、
はいはいはい、
ぜひ何でもやりますんでっていうふうに、迷惑の客ですよ本当に。映画終わった後によくわかんない男が突然スタッフ、まあその時女性のスタッフだったに向かって、はいはい、なんかもう今は言わなきゃと思っちゃったんですね僕も。それもちょうど、うん、大学のまあ、行、はいはい、ったら、在学したらですけども、卒業式目の前の、まあ、3月だったりしてたので、
あ、はい、
みんなはまあ、就職決まって卒業するっていう時に、なんか自分も多分、そういうタイミングだけはなんかしなきゃって勝手に思ったところもあったんでしょうね。そのタイミングでまあ、自分が働いてた劇場が、それこそ、そういうなんか接客1番でっていうところだ、映画は2番だっていう考えを持ってたので、はい、なんかそのタイミングも重なって、
うん、
映画、シネマスコールで映画見終わった後に、言っちゃったんですよね。そういうことをなんかこう、何でもしますんで働かせてくださいと。で、言ったら、
はい、
もちろん、ピカさんに泊まった劇場、ああいう劇場だったので、
はい、
もう超ウェルカムだったんですよ。つまり、お金もいらなくて、映画を手伝ってくれるっていう人間だったら、もう、そんなん、ね、何でもあるよっていうような感じだったんですよね。僕
は。はいはいはい、
もうびっくりしちゃって、ああ、そんなこと考えてる若い人がいるんだ、みたいな向こう側のノリになっちゃったんですよね。で僕もすごく嬉しかったので、
はい、
なんか、そんな、簡単に手伝わせてもらえると思ってなかったので。
はい。
そしたら、もう、とにかく今日は支配人がいないから、はい、電話をね、かけたいと思うから、携帯の番号教えてって言われて、番号書いて、僕が書いたんですよ、はい。そしたらもう次の日すぐ電話かかってきて、
うん、
ちょっと月曜、まあ、僕は、まあ、そのたまたま金曜日に行って、土曜日に電話かかってきたので、はい、月曜日に支配人が会いたいって言ってるから、おいでよって言われたんですよ。で、
はいはいはい。
びっくりしちゃって、こんな、こんなに手伝う、勝手に行ったのに手伝わせてくださいって、今思えば完全に、はい、なんかスコールの罠にはまってるような感じになってますけど、ただね、何でもやるやつが来たから、これ何でも使わなきゃいけないっていうね、社員のこう、やらしい考えが出ちゃった。
いやいや、
けど、僕としてはそれが、ね、超嬉しいことになるんですけど、
そうですね。うん。
で、もうびっくりして、もうとにかくなんか別に、就職試験でも何でもないんだけど、なんかスーツ着て行っちゃったんですよね。着たことがないのに、そのスーツっていうか、まあなんかそういう時って、一応履歴書持ってきてみたいな感じになって、はいはい、別にお金が発生することをさせるっていう意味じゃなくて、多分まあ僕の、自己紹介も含めて、
はい、
なんか履歴書あったり、そういうの持っておいでよみたいなことをその当時のスタッフが言ってくれたので、
はい、
で持って行って行ったんですよ。で、はい、そしたら、時間に行ったら、ロビーに、まあ今の自分の上司になる社員がいまして、
はい。
で、お前かと、あの、なんか、その、映画見終わった後に、ね、あの、手伝いたいって、うちの劇場手伝いたいってのはお前かって言われて、はいはい、ああ、あの、そう、お前、履歴書出せって言われて、はい、履歴書見せたんです。
うん、
で、こう読んで、で、読んだ後に、あの、映画好きかって言われたんですよね。で、好きかって、あ、もちろんそれはもう大好きですっていうのは、その当時はやっぱり恥ずかしくて言えなかったので、はい、あの、ね、うん、あの、好きですと。で、言ったら、実はその、一緒にいたスタッフが、はい、まあ、自分の先輩のスタッフなんですけども、あの、僕が客で来てることを知ってたんですよね。で、あの、君、あの、客でよく来るよねって言われて、あの、来てますって言って、いうのも知ってて、はい、で、逆にその支配人は、まあ、映画好きだと。お前どういう映画好きなんだって言われたので、もう、あの、本当にノンジャンルだったので、
はい、
あの、それは正直に言ったんですよ。あの、全然、あの、ジャンルとか、まあ、ドキュメンタリーとか、そういうピンク映画とか、こだわりなく、映画自体が好きですって言ったら、はい、まあ、支配人が、その、ああ、わかったと。じゃあ、お前、今の仕事は、あの、やめるなと。あの、今のその、シネコンの仕事はやめるなと。で、その代わり、土曜日、日曜日だけ来いと。うん、要は平日はそのシネコンで働いて、土日だけ、シネマスコーレ、うちへ来いと。その時は、はいはい、ちゃんと、あの、お金で出してあげるから、とにかく、まあ、お金というか、まあ、それこそ、本当に、ビビたるものですけど、
はいはい、
働かしてあげるよと。その代わり2日間だけしか働けないけど、うん、あと、ま、平日はね、もう勝手に好きにしろと。あの、要はその、要は劇場に来て、映画、あの、どんだけでも見てもいいし、あとその、いるスタッフとかから、例えばその、手伝ってほしいことがあったら、お前が手伝ってやれよと言われたんですよね。もう、本当に嬉しくて、はいはい、まさかそんなことを言う、うん、まあ、今思えばね、あの、多分、あの、完璧にお金0円で、ね、働くはね、変な、あの、若いやつが来たんで、自由に使ってやれっていう気持ちで、社員はいたと思いますけど、で、あの、僕はもう、僕にとってはもう、あの、なんか、もう本当にチャンスだったので、
そうですね。
めちゃめちゃ嬉しくて、で、平日やっぱり、うん、あの、シネコンにいて、で、平日シネコンで週末ミニシアターっていうのは、うん、あの、自分にとってはすごい夢のような時間だったので、うん、そしたら、社員はどうしてそんなことさせたのかっていうと、両方勉強しろって言うんですよね、僕に。あの、とにかく、うん、シネコンで教わることとミニシアターで教わることは全く違うから、
はい、
つまり両方、いや、あの、働いて、まあもちろん金銭的なこともあるんですけど、両方ともやめるなっていう、最初に言われた理由の一つとしては、
うん、
そのノウハウを、あの、学べっていうことだったんですよね。あの、シネコンでしかないノウハウと、スコールみたいなミニシアターでしかできないこと。両方面こう学ぶと、何が良くて何が悪いかが分かるからって言われて、
は
い、両方やってた。
うん
ですよね。でも、そのうちやっぱり僕も、断然楽しさが違うんですよ、全然。
ああ、そうですか。
スコーレで受ける、その映画の力と、
うん。
シネコンで受ける映画の力がもう全く違ってて、
はい。
つまり、それが何だったかっていうと、お客さんの近さだったんですよね。シネコンはさっき、あの、お話ししてたあれじゃないですけど、はい、まあ、接客を見に来るっていうところ、がまずあるから、お客さんはあなたたちの接客しか見てないし、うん、もちろん映画は見に来るけど、別にそれは後にね、あなたたちがきちんとありがとうございましたと、その人の背中に向かって言えば、もうそれで OK だよと言ってたシネコンに対して、うん、シネマスコールっていう場所は、お客さんがそれぞれ各々喜怒哀楽を言ってく場所だったんですよね。つまり、うん、つまんないものに対してはつまんないと。面白いものに対しては面白いと。で、うん、で、今回こういう映画選んでるころは誰が選んだとか、例えばそういうことを聞いてくるお客さんだったりとか、あとはやっぱりその寄り添いか、劇場からのお客さんに対する寄り添い方が全く違ってたんですよね。やっぱりなんか本当に、映画館として生きてる映画館がミニシ、あの、シネマスコーレだったので、
はい、
本当にその、お客さんのことは大事にしてるし、お客さんも映画のことを大事にしてるっていう、相思相愛だったんですよね。
うん、
で僕はそれ を見ちゃったので、断然自分とテンションとしては、土日のテンションめちゃくちゃ高いんですけど、平日のテンションは、まあお金と映画が見えるだけのところで働いてると差が出ちゃったんですよね、
うん。
で、その時にやっぱり2ヶ月間ぐらいは、スコーレと、シネコンっていう、はい、生活を送ってたんですけど、やっぱり限界が来ちゃって、支配人に、うん、すいません、何でもしますんで、うん、これだけで働かせてもらえませんか、ということを提案しちゃったら、またそれが、たまたまだったんですけど、
うん、
実はそのシネマスコーレ、もう今はないんですけど、まあ、一本挟んで、よく、今は、白井さんとか皆さんゲスト来てもらった時の、控室の、そして使ってるところだったり、はい、 今はカフェになったりするスコーレカフェって言ってる場所がある、あるんですけども、はい、それがあの映画館の向かい側に、あの、道路を面して反対側にある場所ではあるんですけども、実はそこは昔、はい、あの、アジアスーパーシネセンターといって、そのアジアの映画に関するグッズの専門店だったんですよ。うんうん、
はい。
で、僕は香港映画ももちろん、とかアジア映画も大好きだったので、で、そこの、はい、映画館、シネマスコールはそこも経営してたので、そのアジア映画の専門店も経営してたので、はいはい、あの、試合人はつまり提案として、じゃあ、土日は映画館で、平日5日間は、あの、そっちの店の店長やれって言われたんですよね。で、あの、つまりそのアジア映画のグッズを、あの、売りなさいとそっちで。で、あの、平日はそっちやって、で、あとは、あの、土日は映画館でやればいいから。つまりそうすると、まあ、一応、僕の希望通り、シネマスコーレだけで、あの、働くってことになるだろうって言われて、で、僕はもう、さっきも、あれじゃないですけど、パンフレットだったりとか、例えば映画の、まあ、チラシはね、ちょっといろいろね、今は、あの、著作権いろいろ厳しいんで、売るっていうのは絶対ダメなんですけど、
はいはい、
あ、ダメっていうか、まあ、チラシを、まあ、面と向かって売るっていうのはダメなんですけども、まあ、やっぱり宣伝ツールですからね。
はい、
例えばそう、まあ、チラシだけではなかったですけど、例えばその、アジアスーパーシネセンターって、そのアジア映画の売ってた、そのお店は、輸入で、その、香港とか韓国の DVD も売ってたんですよね、映画の。
はい。
で、そういうところをしている、お店だったので、まあ、僕にとっては、あ、なんか映画の、と一緒にこうパンフレットやなんかそう、まあ VHS 当時は VHS、VHS や DVD ってなんとなくこう映画と寄り添ってくるアイテムだったので、うん、
はい。
で、あ、これはめちゃくちゃ面白いなと思って、平日はそっちのお店でこう働き、うん、土日は映画館で働きで、なんかこう、なんていうんですかね、シネマスコーレでしかやってないことを一週間で浴びちゃうようになっちゃうんですよね。
はい、はい、はい。
それで、まあずっとやってるうちに、もうそこはちょっとなんか軽省略みたいになっちゃいますけど、
はい、はい、はい。
実にシネマスコーレっていう場所が、
うん、
映画に関して、自分で考えて、まあ、スタッフというか、うん、が映画にとって何が一体できて、何がお客さんがこの映画と一緒に、なんだろう、記憶に残すことができるんだろうかっていうことを常に寄り添って考える劇場だっていうことを16年間ずっと、なんか、まだ今でも学んでる途中ですけど、それをすごい教えてくれる劇場だったので、うん、だからその中で、僕は、当然、監督のその白石浩二監督と出会ったりとか、
うん、
それもすべて多分、スコーレというところが地場になって、
はい。
俺がその白石さんの作品を書けるんだったら、じゃあ、白石さんに、スコーレは何を返答できますかと。例えばお客さんに白石さんの、白石監督の映画を見てもらうんだったら、じゃあスコーレは何が提案できますかと。というところをすごく考えさせてくれる場所だったので、
うん、
でつまりなぜそれが、多分スコーレはそういうことを、まあ、支配人がもちろんそうなんですけども、それをしてきたかというと、やっぱり、白石さんの作品をスコーレでやると言ったとしても、東京でも白石さんの作品をやってるわけじゃないですか。
そうですね。
で、大阪でも白石さんの作品をやるわけじゃないですか。
はい、はい。
でもそれはどこで見ても白石さんの作品のクオリティは変わらないじゃないですか。もちろんそれはやっぱり白石さんが、面白い映画を作ろうと思って撮ってる作品なので、そのクオリティは変わらないじゃないですか。
はい、
でも、
はい、
それ以外に映画館側から、もっと面白いことが提案できたら、じゃあそれはスコーレでしか、やれないことっていうのは出てくるわけですよね。
うん、
で、スコーレのやっぱり社員って、とかスコーレのその空気の、まあ映画館の作り方っていうのは、そこが一番肝だったので、つまり、白石監督の映画をやるにあたって、うん、じゃあ、監督も喜んでもらって、それからお客さんも喜んでもらって、はい、じゃあ、僕ら、の、その映画館も、にとっても面白いことができるっていうことは、さて何ですかっていうのを、自由に考えさせてくれる、劇場だったので、
うん、
つまり逆にそれをやらないと、自分たちの存在意義というか、映画館としてやってるっていう理由はなくなるよっていうのを、結構支配人がかなり自由でやらせてくれる劇場だったので、それはダメなことはダメと言われるんですけども、
はい、
なかなか結果が出るまではダメとは絶対うちの支配人は言わないので、
うん、
とにかくやれと。ダメだったらダメっていう判断をされる前にお客さんが判断してくれるので、あ、これはもうダメなことやってる、うん。あとは、例えばその監督さんたちが、いや、僕の映画はこういう映画じゃないんでこういうことはやめてくださいっていう風になってくると、それは本当にダメだっていうことを大体教えてもらえるところではあったりするので、
はい、
そういうところの、その自由という映画に関して何でもいいから好きに自由にやりなさいっていうシネマスコーレっていう場所の考え方と、 自分が映画に対してなんか自由に好きなことやりたいっていうのが、まあ、かなりマッチしたんでしょうね、その部分が。うん、
ですよね。
だから本当にその、ゲストの人が来てくれたときに、僕らが、じゃあゲストの人と劇場、お客さんに対して何ができるかっていうのを考えた結果、多分、まあ、ずっとすいません、ペガさんが、初めてスコールに来てくださった時の飛び出しシステムみたいなことに多分、つながるんじゃないかなと思いますね。やっぱりあれは本当に僕らもやりたいことらしい、作り手の人たちもやりたいと思ってくれたことらしい、あとはお客さんで来てくれた人も何が出るんだろうと思って、すごくそのベクトルが3つ向いたところの先に、シネマスコールって映画館のベクトルもあって、さらにその4本のベクトルが多分、映画っていう文化に対して向いた先だと思いますので、それがなかなかやっぱりできないと、僕はっていうか多分映画で生きてる理由はないかなっていうところはちょっとありましたね。まあ飛び出しシステムだけじゃないんですけど、それはなんか映画で生きていくっていうことに関しての面白さの一つかなっていうのもありますね。そう考えて自由できちゃいましたね。
オフトークでね、ちょっとお話しさせてもらいましたけど、僕はだからね、その飛び出しシステム、一度ね、きりしかまだシネマスコーレさんとこう、行かせていただいてないですけど、
はい。
映画の作品、ね、ボクソールライドショーという作品、プラスその、
はい。
超次元飛び出しシステムっていうので、シネマスコーレさんがやられたので、はい、なんかこう、なんていうんですかね、いわゆるシネコンっていうところでも僕映画いっぱい見てますけど、
はい。
映画自体は作品としてね、覚えてる作品とか、まあ、忘れてる作品もありますけど、覚えてるんですけど、ただ、はい、その時のね、なんかその、ジャッキーの記憶に戻るわけじゃないですよ。プロジェクト A2 の記憶に戻るわけじゃないんですけど、その、映画館としての体験っていうのは、ほぼ覚えてないんですよ。やっぱり映画の作品は覚えてても、もう似たような場所で、ポップコーン食べて、ね、そういうことを繰り返してるだけで、映画の作品を覚えてるけど、映画館としての体験の記憶っていうのは、あんまり、もうより薄れていくんですけど、やっぱりこの、行かさせていただいた、ボクソルライズショーの超次元飛び出し、シネマスコーレさんの、まあ、いわゆるもう体験に近いんですけど、
は、
もうやっぱり作品と一緒で、その映画館のその時の情景っていうか、それの記憶っていうのは、やっぱ完全に残るっていうかね、いう感じがするんで、いや本当に多分、それがまあ多分、まあ、僕、ライドショーの飛び出しシステムだけじゃなくて、普段、
はい、
つぼいさんとか、まあ、シネマスコールさんがやられてる、いろんな考えた記憶っていうのが、はい、まあ、他の劇場にないものとかが、作品プラス、それで一緒にね、その時の情景というか、みんなの記憶になっていくのかなっていう感じはしますね。
そうですね。やっぱり、それの今の、ペガさんの言葉っていうのは僕らにとっては本当に宝物ですよ。やっぱりそれをなかなかなんて言うんですかね、お客さん自体とか来てくださった人がそれを、はい、まあ、言い方悪いですけど、死ぬ時まで残せるかどうかっていうのってすごく記憶と中では、だって人間一生生きていく中でもっと大事なこといっぱい あったりするのはあるんですけど、そのうちの一個の線の中にそういうなんか映画館で映画を見たって記憶残るってことあんまりやっぱりないじゃないですか、はっきり言って。
そうですね。
なんですけど、やっぱり僕はやっぱり自分が映画をやっぱり人生変えてくれたっていうことだったりとか、映画館の面白さっていうのは、もう一個ぐらいはあってもいいんじゃないかなと思っちゃうんです、うん、一生生きてる人の中で一個ぐらいはあの映画をあの映画館で見てよかったっていうのはあってもいいんじゃないかなと思って
はい。
ことを思っているから、多分やっぱり今のペガさんみたいなお言葉聞けたりとか、お客さんがやっぱり、うん、あれスコーレで見てよかったねって言ってもらえるのは、やっぱり、それは僕はスコーレで16年働いてきてよかったっていうことと同時に、やっぱり、それこそ小学校3年生、うちの母親が間違って僕を連れてくれた、あの時の夏は、最高のいい意味のトラウマって言ったら悪いですけど、
その、
いい意味の言葉で使いますが、もう最高のトラウマですね。だからそれを未だに引きずって、生きてきててもなんかそうやってお客さんとかやっぱりペガさんの言葉でいただいたりとか、
うん、
もちろん白石さんとか一緒にやってくれた人たちがあれあこうだったあの時はあ大変だってひどかったねって言ってもらえるのっていうのは本当に嬉しいので、うん、もうあんまり言葉にはしたくはないんですけどやっぱりそれを嬉しいと思った時は、
うん、
また次何か新しいことができるような気が僕はするので、
映画で。そうですね。
なんか、うん、ということはなんか、さらに これ以上のことは出ないっていつも僕も思っていろいろやってきたんですけど、うん、毎回そう思うためにこれ以上のことが出るので、じゃということは、うん、多分これは結構無限に近い、あの映画で面白いことやるってことは無限大なんだなっていうのは、だいぶ分かってきたので、うん、だったらまた多分こういう面白いこと、ああいう面白いことっていうのを映画館に残せていけると、多分本当に今回、その、ペガさんもそうですけど、ボックスオールライトショーのその、飛び出しても経験した人たちが、もしかしたら、また超えるものが経験できるかもしれないっていうところを僕は、やっぱり考えちゃいますね。うん、やっぱりそれが映画だったら、うん、映画館だったら、最高だなって思うところはやっぱりあるので、
うん、
なかなかそういうことってやっぱり、まあ、映画館にいるスタッフは、あんまり考えないと思いますし、シネマスコールっていうのが結構特別であり、特殊な場所だっていうのは分かってはいるんですけど、
はい。
でも、その場所に自分が、いたからっていう、その奇跡的なつながりはあるかもしれないですけど、やっぱり僕は、ね、映画っていう文化自体が忘れ去られるのが一番怖いし、一番嫌なので、うん、
はい。
だったらなんか、こっちから、ね、声を上げて、映画館でやってるんだっていうのを、誰かに届くといいなと思って、やっぱりやってたところがあるし、今は、今は言えますけど、当時は絶対言いたくなかった。
うちで人形の花が咲くこの頃、
いやー、完全に途中ですよね。申し訳ないですけど、坪井さんとの話が、また、盛り上がりすぎまして、今回もね、たっぷり話させていただいたんで、もう、申し訳ないですけども、ここまでという形で、要は、前編後編と分けさせていただきたいなと思います。なので、続きは、後編。まあ、後編の方も、たっぷりとね、熱い話を、坪井さんから伺わさせていただいてますし、また奇跡やで、奇跡やでみたいなことがね、いろいろ縁があるんだなというか、面白いこと面白いことが起こるなっていうかね、いうこともあったりしますので、ぜひぜひ、お楽しみにお待ちしていただければと思います。ということで、番組の方は今回、締めさせていただきます。番組のご意見やご感想などメールでお待ちしています。ブログのメールフォームから送っていただくか、もしくは通常のメールで、アルファベット小文字で、ペガ屋根裏アットマーク gmail.com、ペガ屋根裏アットマーク gmail.com 宛てでお願いします。今回のインディ曲はですね、笹山さんですね、アルバム Go on to Born から、君住む街です。ショートバージョンになってますので、フルバージョンたっぷり、聴いていただけるのは、iTunes Store や Amazon MP3 の方でご購入できますので、で、あと、コンパクトですね。ですけど、笹山さん関連の CD などは、オンラインストア、リビングオーザレコードの方で購入できます。こちらの方は、屋根裏部屋のブログのページの左側の方でリンクもありますので、そちらでピッて飛んでいただいて、そちらの方から、通信販売で購入できますので、あと、オリジナルフルアルバムですね、シャニックサイ、セカンドフルアルバム、灰の水曜日。こちらの方も、CD もありますし、ダウンロード音源も、絶賛発売中ですので、よろしくお願いします。では、また次回の配信でお会いしましょう。さようなら。
それでもいいのさ、受けるから、このままでいつも君住む街へ、まんまで。